はい、どうも沢田信也です。今回お相手していただくのはですね、学生ニート最終防衛戦線のワンちゃんです。
はい、よろしくお願いします。ワンです。
はい、
なかったらしいタイトルで申し訳ないです。
まあ、通称二戦と呼ばれる。あ、
そうですね、はい、
二戦です。結構ね、二戦は僕結構前から実は聞いてたんですけども。
ありがとうございます、まあ、
こうやって話すのは今日初めてってことで。
そうですね。かなり楽しみにしてました。
はい。ツイッターではね、結構やり取りさせていただいてるんですけどね。
そうですね。ちょいちょい絡ませていただいて。はい。
なかなかね、はい、僕自身がアニメをあんまり見ない方なんですよ。その割合的には。
そうですね。はい。
で、まあ、二戦は番組として楽しく聞かせていただいてるんですけど。
あ、はい。
あの、ワンちゃんと、
はい。
ワンちゃんとね、な、
はい。
米印ですけど、なぜちゃんなのかっていうのは、はい、ワンさんになると中国人になってしまうからっていう理由なんです。
そうです。はい。僕、日本人なんで。
はい、ワンちゃんとですね、その、はい、何か話したいなと思ってたんですけど、まあ、共通テーマがないなって思ってて。はい、
そうですね。なかなかんだでちょっとすれ違い気味でしたね。
そうですね。やっぱりその、はい、まあ、これは僕の都合の話なんですけど、
はい、
やっぱり、ね、大人になるとですね、こう映像作品を見る時間っていうのがすごくなくなってきてですね。
あ、は
い、
なるほど。
何かしらこうオタク活動をじゃあするぞってなった場合ですね、やっぱりもう漫画とかの方が手軽なんですよね。
はい、あ、そうですよね。
電車の中で自分のペースで読めたりするんで。
そうですね。はい。
なのでよっぽどこうなんていうんですかね、アニメもその日その日で結構アニメファンは反応するじゃないですか。今期はこれ来とるでとかね。
あ、はいはい。そうですね。
でも僕その途中まで見て面白くなかった時のがっかり感が半端なかったりするから。
わかります。
意外とその、はい、終わってから評判のあったものを後で DVD で見るとかしてるんですよ。
あ、それは多分一番頭いい方だと思
います。極力失敗したくないっていう。時間がもったいないからっていうね。
はい、そうですね。そういうもののために僕があるんで、2000がある。
そうそう、だから、まあ、2000と聞いて、あ、なるほどな、これ面白そうだなと。これ見なくていいかなみたいな感じでね。
はい。
で、まあそういう意味で、その、まあ、何かしら共通で話すことがなかったなと思うんですけど、さて今回なんですが。
はいはい。
まあ、アクセルワールドと、ソードアートオンラインですよ。
そうですね。
今をときめく、この二大アニメ。まあ、アクセルワールド終わりましたけど。
そう、ちょうど終わりましたね。はい。はい、
作者がですか、作者がですね、はい、川原歴っていう人ですか。
あ、そうです。原作者の人がですね。
はい。ノベル作家なんですかね。
みたいですね。
まあ、ちなみに僕たちね、原作は読んでませんので。
そう、なんか、これをタイトルにする上で、二人ともあんまり持ってないっていう知識を持ってないっていう。
そうですね。やっぱりそのうちの番組って、その中で話してる作品の名前を、まあ番組の配信タイトルにしてるんで、やっぱりその名前で検索してきた人、検索来て訪ねてきた人っていうのが引っかかりやすいんですよ。
ああ、なるほど。はい。
特に顕著な例が、軽音の回をすると、アホでアクセス数が上がるっていうことがあるんですけど。
なるほど。はい。
なので今回もやっぱりその、アクセルワールドとソードアウトオンラインっていうのはね、今をときめく作品ですから、
はい。
まあ何かしら面白い話をしてるのかなと思って訪ねてきてきた人もいるとは思うんですが、
はいはい。
まあ前提としてはもう原作を読んでなくて、
はい。
その、アニメしか見てない
立場の人
間なので、
はい。
まあ何かしらおかしなこと言うこともあるかもしれないんですけれども、
まあ、そうです。
まあ、若干、懐広めで聞いてほしいなって感じですよね。
そうですね。お願いします。はい。
なのでね、じゃあ早速、まあな、話をしようっていうんですけど、まあ、
はいはい、
アクセルワールドの話をね、僕はすごいしたくて。
ああ、なるほど。
はい。はい、で、つい最近やっぱ終わったじゃないですか。
はい。
で、多分、ラノベ的にはあれ物語、その先もある感じじゃないですか。
みたいですね。はい。
きっとアニメとしても今後、まあ、第2期というか、まあ、次のシーズンがあるんでしょうけど、いつか。
はい。
とりあえず一段落ついたから、ちょっと話しておきたいなって思ってて。
なるほど。
で、ちょうどその時に2000でこう、アクセルワールドの話がテーマで出てたんで。
そうです、ちょっと話しましたね。そう、
すげえと。どんな話するんやろうと思ったら、めっさディスってたんですよ。
それは確かにディスりましたね。
ただ、まあ、ディスりって言ったら、ちょっと感じ悪いですけど、要は、その作品において、突っ込みどころが多すぎるところが、まあ、人選のメンバーにとっては、ちょっとここどうなみたいな話をずっとしてたみたいなんですけど。
そうですね。はい。
僕はね、その話を聞いてですね、
はい。
わかるけど、
はい。
僕はそこを温かい目で見れるんだって、すごい思ったところがあって、
包容力ありますね。
はい。で、僕はそこを分かりつつ、
はい、
突っ込みつつも、すごい楽しめて見れたんですね。
なるほど。
で、なんやったら、こう、嫁と一緒に毎回見てたんで、
おー、はい。
嫁と飯食いながら、
はい。
じゃあ、昨日録画したアクセルワールド見るか、みたいな感じで見てたんですよ。
なるほど。
はい、で、来週どうなんだやろって言いながら、こう、毎週ワクワクしながら見てたタイプやから、
はい。
ちょっとこれは、ワンちゃんと話し合っとかなあかんちゃうかなと。
怖いな、ちょっと。はい。
っていうのでの、はい、今日ですよ。
なるほど。今日ですね。
まあね、まあ、とりあえずその、あらすじ等のコーナーも捨てておいてですね、そんなんも聞いてる人がおのずと調べてくださいっていう感じなんで。
そうですね。
はい、まあ、単刀直入にそのアクセルワールドの何が良くて何が良くなかったかと感じたか話でもしときましょうか。
あ、そうしましょうか。はい。
そう、だからね、人選でね、結構ね、その突っ込みどころが多かったのがですね、
はい。
その、なんて言ったらいいかな。ワンちゃんの方は言ってもらった方がいいですか？
あ、わかりました、はい。アクセルワールドで僕が一番引っかかったのが、その、主人公の春雪、うん。
はい。
存在なんですよね。
デブね。
デブです。
デブね。
はい。まあ、いろいろあるんですけど、言いたいことは。
はい。
春雪については、だからアクセルワールド自体が、多分春雪の成長っていうものをテーマに置いてるはずなんですよ。
うん。
1話からそういうして。
そうですね。
で、春雪が、結構まあ、いろいろコンプレックス抱いてて、
うん、
で、それを構成していくっていうか、克服していく物語だっていうふうに、うん、まあ、多分誰しもが思ってるはずなんですけど、
うん、
それが、ほとんど、消化されずに終わってるっていうか、
ほうほう、
まあ、一番でかいのは、春雪が太っている理由が全くないっていう。
今、それよく言ってますよね。
いや、僕、一定1話の段階では相当アクセルワールドに期待をしてたんですよ。うんで、それは、その、春雪が太っているっていうものも含めてコンプレックスの塊であって、
うん、
でそれがなんか、よくもわからない、よくわからないけど力を得てしまって、
うん、
で、まあ、そこになんやかんやその、黒雪姫の、まあ、ヒロインの人の、実は黒い一面があったりとか、
うん、
春雪の葛藤が、増長があってからの葛藤があったりとかっていうのがあると思ったんですよね、一番の段階で、
うん。
で、それがほとんどなくて、むしろ春雪を全肯定する周りの世界みたいな、なんて春雪に優しい世界なの、
うん、
それがなんか気持ち悪くて。
ああ。
っていうのが一番でかいですね、アクセルワールドの中の。
はいはいはい。
一般としては。そんな感じでした。
そう、それでね、その、春雪を全肯定するのが気持ち悪いって言ってたじゃないですか。
はい。
そこがなぜ気持ち悪く感じるのかっていうところなんですよね。
ああ、なるほど。
はい。僕は正直そこがすごくわかるんですよ。
わかるというのは
わかるっていうのは、僕も全肯定してしまうんですね、あのデブを。
本当ですか？
はい。
はい。
で、それはなぜかっていうのは、まあ、後の話として、
はいはい、
その、なぜそこに気持ち悪さを感じるのかっていうのが、ちょっと、人選聞いてて、掴みきれなかったとこなんで。
はい。
なぜ、それって単純な生理的嫌悪とかですか？
いやー、なんだろうな、アニメの、生理的というか、
うん、そんな甘い話なんかないわっていう苛立ちとかですか？
そうですね。やり手に言うとそんな感じなんですけど、なんか、アニメって、フラグが立ったら、フラグを、うん、まあ、折るなりなんなりして、着地をさせなければならないんですけど、
うん、
ないだと思うんですけど、僕は。
うんうん、
一話の段階で、そのフラグを発射させといて、着地させずに終わるっていう、こと自体、
うん、
そのアニメの作り自体が、
うん、
受け入れられなかったですね。
まあ、それはその物語の構成としてっていう話かな。
そうですね。はい。
まあ、その、人間の成長ドローンみたいな伏線を初めに掘り投げといたくせに、その回収の仕方が都合良すぎじゃないかっていう話なのかな。
はい、そうですね。都合良すぎるっていうか、春雪自体が何も成長していないじゃないかっていう感じ、なんて言ったらいいんだろうんですかね。
うん。そのね、はい、春雪が成長してないじゃないかっていうことに関しては僕はすごい肯定できる、共感できるんですね。
はい。
彼、その物語としては雰囲気的に、僕頑張りましたみたいな感じで、なんかすごい成長してたような顔してましたけど、
はい。
彼何も成長してないですからね。
そうなんですよね。
うん、それはすごいわかるんですよ、はい、言ってることは。
はい、はい、はい。
ただ別に、
はい。
僕はそれでいいじゃないかと思ってしまったんですよね。
ああ。
最後見終わった時に。
なるほど。
で、そこが、その、聞いてたときに、もうこれ、年になんかなって思ってしまったんですよ。
年、僕と沢田さんの。
そうそう、年齢の違い。やっぱ言うても僕、言うてももう中年なので、
はい。
なんかその目線で見たときに、
はい。
その、おっさんやから許せてしまったのかなっていうのを感じてしまって。
なるほど。
はい。で、それなんでかっていう理由なんですけど、
はい。
もう僕の話しちゃっていいのかな？
ん？
僕の話をしちゃっていいですか？
はい、あ、お願いします。
要はその、彼ら中学生じゃないですか。
はい。
中学生そんな成長せんでって思うんですよね、単純に。
ああ、はい。
本当ただそれだけで、
はい。
で、アクセルワールドって何かしらこう、めっちゃみんなね、命かけてる風じゃないですか。
はい、風ですね。はい。
でも、あいつらやってることってただのゲームなんですよ。
うん、そうですね。
で、なんかそれがね、はい、要はその、一生懸命カッコつけてる子供の遊びという目で見てしまった場合、
はい。
すべてが、ああ、わかるわかるって思ってしまうんですよね。
ああ。
例えば僕たちも、はい、か僕もね、その中学生時代の時に、はい、スーパーファミコンでスト2とかをやってたわけですよ。
なるほど。はい。
じゃあ対戦するときに、まあ、友達と対戦するときに、たかが格闘ゲームやけれども、
はい、
あいつには絶対負けられへんとか、
はい、
あいつよりも俺の方が絶対強いとか、
ああ、なるほど。
っていう、そういう気持ちになるんですね。
はいはい、なるほど。
で、遊んでるときは、もうそれが自分にとっての、
そうですね、世界みたいな
もん。命をかけれる土壌なわけですよ。
はい。
っていう感じが出てるなっていう目でアクセルワールドを見てしまったんですよね。
あー、なるほど。
なんか、黒雪姫先輩とかも、
はい。
やたらとね、
はい。
なんか、年相応じゃない、難しい言葉とか使うじゃないですか。
はい、使いますね。
あれも、なんか背伸びしたいやろなって見えてしまうんですよね。
あー、なるほど。
ただそれが作者の狙いかどうかわかんないですよ。
はい。
作者がそういうのを狙って書いてるのかわかんないんですけど、はい、中年のおっさんの目から見ると、
はいはい、
あ、みんな背伸びしたいんだなーっていう風に見えてしまうんですよ。
あ、なるほど。
なので許せてしまうんですよ。
はいはいはいはい。
なんかすごい、なんかこう言ったら現役の中学生にすごい失礼なんですけど、
はい、
君たちの世界って言ってもまだまだ狭いよと。
うんうんうん、うん。
で、その中で精一杯あがいてもがいて何かこう成長した気になるかもしれへんけど、
はい、
長い人生の中で見ると、
はい、
その時はとても短い時間の中での話でしかないよと。
そうです。
ただそれは、その、だからといって価値がないっていうわけではなくて、
うんうん、
その時くだらないことにでも、なんかこう一生懸命になったそのあなたの体験っていうのは、あなたのためにとってはいいことだ、うんうん、ですよねって思ってしまうんで。
なるほど。
アクセルワールドの中で、あいつらがめっちゃアクセクいろんなことやってたじゃないですか。
はい。
で、すげえ達観してみると、
はい、
しょうもないことで頑張っとんのってめっちゃ思うんですけど。
ああ、そういう意味であったかい目で見たいっていうことですね。
でも、そうだよねと。その、君たちの歳ならばそれが必死だよねっていう目で見てしまったんですね。ってことを、その人選を聞いて思ってしまったので、はい、あ、これは、歳のせいなのかなと思ってしまって。
ああ、なるほど。
僕が多分ワンちゃんと同じぐらいの歳やったら多分憤ってると思うんですよ。ふざけんなと。はい、
その目線は俺なかったです。
そうなんです。だから、その歳のせいなんかなとか思って。
なるほど、なるほど。
だから嫁とね、二人でね。
はい。
あいつら何、こいつらめっちゃ頑張ってるけど。
はい。
ただのゲームだよね、みたいな話をしてたんですけど。
そうなんですよね。僕がアクセルワールドに抱いてるその怒りがもう一つその辺にあって、
うん、
アクセルワールドの世界って、
うん、
まあその、現実世界にもリンクするような、すごい、うんうん、まあソフトウェアなわけじゃないですか。
うん、
で、まあその中で、ああだこうだみたいな、こう、争いとかあったりするんだけど、
うん、
結局のところそれって、何もその、なんて言うんだろう、その中にいる人たちの中の話だけであって、
うん、
そのアニメ的に成長する上での、
その、ゲーアクセルワールドの、はい、ファーストリンクって、
はい、そうです。名前忘れました。あの世界っていうのが。
あの世界のゲーム自体が、
はい、
その登場人物たちに対して、
はい、
何の成長の作用もしてないじゃないかっていう話ですか？
そういうことなのかな。じゃあ、そもそもそのアニメの中の道義付けみたいなものが全部その主体的なものであって、うん、例えば黒雪姫はそのゲームを終わらせたいっていう話だったりとか、
うん、
まあ、春雪は完全に黒雪姫に、を助けたいみたいな話だったりとかっていう、結局全部その自分のうちの世界で終わっちゃってるんですよね、話が。
うん、
で、まあ、さっき、後から出たけど、ソードアートオンラインとかは、むしろその世界があって、その世界を、うん、どうにかして超えなければならない壁になっているっていう、
うん、
ところで、ソードアートオンラインの方はまだ燃えるんですよ。
うん、
ただ、アクセルワールドの場合は、結局お前自己完結しやがってって。
ああ、そうですね。だから要はその、背負ってるものが、自分の中の都合の話でしかなくて、
そう
世界の面がかかってるわけでもないし。
最悪アクセルワールドの場合は、そのゲーム自体のソフトウェアをアンインストールしてしまえばいいだけであって、
そうですね。実際、あいつですよ。後半でできた、やらしいやつ。
あ、脳みですね。
脳み。 はい、脳みも結局決着ついてどうなるのかなと思ったら普通に記憶が飛んだって終わってしまいましたからね。
そうですね。
だからあの物語の中においてあのゲームの存在っていうのはあってもなくてもいい話なんですよね。
そうなんですよ。別になくても話っていうかあの春雪たちの人生は続いていくっていうだけの話なんです。そう
そうそう。だから要は別に誰も見向きもしないアンダーグラウンドのゲームに対してみんなひしこいてるっていう話やから、
はい、
なんか正直そのすごい距離を取って見てしまったらすごく滑稽なんですよね。
そうですね。
そんなくだらないことにこだわってどうするのと、はいはい、でも中学生の時はそれが全てなんですよ。
そうですね。
僕も中学の時に、はい、その親とかにゲームなんかそんな何時間もしても意味ないやんとかね、
はいはい、
それこそこうオタクじゃない同級生にそんなアニメなんかばっかり見て、はい、なんか意味あんのとか言われたけど、
はい、
好きな俺たちにとってはそれは命をかけるに値するんじゃボケみたいな感じだったから、
はい、
その雰囲気なんかなって僕は思ってたんですね。アクセルワールド、それが作者の意図するとこかどうか知らないですよ、
はい、
その他人から見たらちっぽけな価値のないものであったとしても本人たちはその命をかける価値があるものなのだっていうコンセプトがあるかどうか分かんないですよ、作者に。ただ僕は大人の目線で見たときに、ああ分かる分かると、中学の時はしょうもないことこうであるよなと。
ありますね。ああなるほど。
で、あえてこうアンダーグラウンドに走ってた時もあるよねと。
いわゆる中二病です、
はいはい、っていう風に見ちゃってたんで、そこがね、あんまりその気にならなかったところが、
なるほど、なるほど。あ
で、僕からすると、その、はい、あのゲームの存在ってバリ謎じゃないですか。誰が作ったかわからへんし。
あ、そうですね。
なんか知らない間にあるし。
はい。
しかもあのゲームの中の構造どうなったのか知らんけど、とりあえず何でもありやから。
はい。
下手したらこう、現実世界の方がおもんなくなんでっていうぐらいの世界じゃないですか。
そうですね。
それはもうソードアートオンラインもそうなんですけど。
はいはい。
でそんなね、都合のいい世界がなぜあるのかとか、
うん、
それを作ったやつはどうしていきたいのかとか、全くそういうテーマがないじゃないですか、はい、あのアニメって。
そうですね、アニメの中だけど、
まあ、原作わかんないですよ。
はい、
そのアニメの中では、もしかしたらなぜあのゲームがあるのかとか、言及されていってるのかもしれないですけど、少なくとも今終わったアクセルワールドの何も見た限りでは、
はい、
夢の中の話にすごい近いじゃないですか。
そうですよね。うん、はい。
っていう、感じやったから、それ前提なんかなっていうのがあって。
ああ、なるほど。確かに、俺、むしろ中学生っていう、その設定を抜かしてみてました。
そうなんですよ。で、あれがね、高校生やったら俺多分アホかって思ってたと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
そこが作者の意図するとこなのかどうなのかがちょっとわかんないですよね。
高
校生やったらね、あの悩み方は子供すぎるんですね。
そうですね。
でも中学生っていう風な目で見たら、まあまあわからんでもないかなとは思うんですよ。だって言っても、春雪中1やし、
はい、
あの、始まっ、アニメが始まった時は中1やったかな中 2?
あ、中。わ、釣れました。
中1か中2でしょ。で、
黒雪姫。そうですね、中1ですね。中1です。はい。
黒雪姫先輩も言っても中2じゃないですか。
そうですね。
まさに中2病真っ盛りの年なわけでしょ。
なるほど。
大人っぽいけど。ね、
はいはいはい。
やっぱりその他の少年漫画とかでもそうですけど、その、はい、中高生を主人公にして、中高生らしくない大人びた行動とか発言をさせることで、まあ、該当する読者に対して、ちょっとした憧れを沸かすっていうのはあると思うんですけど、ある意味、アクセルワールドはリアルに中学生を描いてるのかなと思って。
なるほど。まあ、そうかもしれないですね。
ただそれが作者の意図するところかどうかわかんないですよ。勝手に僕がそういうふうに見ているってだけの話なんで、はいはいはい。
そうですね。なるほど。いや、でも俺、もしもリアルに描くとしたら、なんだっけ、タクムだっけ、うん、三人組の一人いるじゃないですか。うんうん、はいはい、あの子がもっとモテて叱るべきだと思うんですけど。
ああ、でもね、あいつはね、
はい。
あの、根性腐っとるからね、モテないですよ、あいつは。そのあ、まあ、やっぱりその同級生とか、ね、中高生の時でもそうでしたけど、
はい、
顔イケメンやけどモテてへんやつとかいたからね、実際。
ああ、そうか。
だからタコもはね、イケメンやけどリア充じゃないと思うんですよ。
なるほど。まあ確かに性格的にもリア充っぽくはないけれども。
で、やっぱり三人幼馴染かなんかで、誰でしたっけ、あの彼女。
ちゆりでしたっけな。
ああ、ちーちゃんちーちゃんって言ってたからね。
はい。
あれも多分、昔から一緒にいたからっていう理由でしか彼女になってないでしょ、きっとね。
そうですね。
だって、なんか、アニメの中では、タコムーと付き合っていつつも、春に気があるような素振りもたくさん見せてたから。
絶対あれ春に気があります。
そうでしょ。だから、彼らの中での彼氏彼女っていう定義が、すごいぼんやりとしてるし、
そうですね、曖昧ですね。
大人が言うそれとは全く違う感じやと思うんですね。そこもまあ、背伸びしてるだけなのかなと思うと、タコムは、 モテるんじゃねえかっていうのは錯覚でしかなくて、あいつ絶対現実世界ではモテないですっていう。
あ、なるほど。
ただ顔がいいだけっていうね。
なるほど、なるほど。
だってそんなん、剣道の大会でそのバーストリンクの、
はいはい。
ね、能力を使って勝ってたって、クズじゃないですか。
まあ確かにクズだ。まあそうですね。
脳みと同じですよ、やってることってね。
まあそうですね。まあその度合いの違いだけであって。
そうそうそう。だからね、なんか最後の方、タクムがこう、脳みと対決するにしても、はい、なんか、僕も昔はそうだったみたいなことを言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
全然かっこいいことじゃないよな、見てて。
ああ、そうですね、確かに。
タクムいいとこねえな、と思いながら見てましたから。
ああ、はい。
その、ちゆりが春に気があるっていうのも、なんとなく雰囲気としては知ってるはずやと思うんですよ。
はい。
けど、別にあいつから何か行動することとかないじゃないですか。関係をはっきりさせようとかね。
うん。
男らしくないんですよね。単純に。
まあそうですね。
でも、ある種リアルやなって、そういうやつって。
あー、なるほど。
ただそれは、作者の狙ってるとこかどうかは、わからない。
そこ狙ってるとこで行きましょう。
ちょっとキャラの話になったんで、ちょっとクレイクイシミ先輩の話もしたいんですけど。
はいはい、あ、はいはい。
その、なんかね、よくね、その、
はい。
なんていうかな。まあ、一言で言うと、黒雪姫先輩も変人じゃないですか。
はい。
なんかね、すごい、第1話かなんかで、
はい。
そのアバターの世界の中で結構、キャー、黒雪姫先輩みたいな、シーンとかちょっとあったし、
いました。
なんか食堂とかでも、
はい。
なんであの黒雪姫先輩があんなデブと話してんねんみたいな感じで、
はい。
ちょっとあの物語の中では、黒雪姫先輩はみんなの憧れ風な描かれ方してたじゃないですか。
されてましたね。
でも絶対あいつ変人やと思うんですね。
ほう。
だって一人だけ制服違うでしょ。
あ、あれです。そうですね。確かに。
あんなやつおったらキモいですよ。いくら美人やったとしても。はい、で、しかも喋ってる言葉があんな口調なわけでしょ。
はい、そうですね。
外見が良くて副会長っていう立場やから、なんとなくみんな素敵な感じの錯覚をしているけど、多分、1ヶ月ぐらい密に付き合ったら、離れていくタイプだと思うんですね、周りの人が。
まあ、そうですね。なんか、バストリンクの中の話とかも合わせて、そんな感じしますね。
そう。で、実際、黒雪姫先輩、沖縄旅行とか行っても、友達一人しかいないじゃないですか。
まあ、そう言われるとそうかもしれないです。
確かにね、最初は、綺麗やし、なんか、ただ見てるから、素敵な人と思って、みんな近づいてきてると思うんですけど、
はい。
なんか、中身知って、キモッと思って離れていかれてる気がするんですよね、彼女。
ああ、そのリアル路線で行くと。
リアル路線で行くと。違う、素敵とか言ってるやつは、はい、本書知らへんやつだけやと思うんですよね。
ああ、その雰囲気だけで、この人は、みたいな感じ。
そうそうそう。
はい。
本当、見てくれるで人は寄ってくるけど、こう、実際付き合うと友達とかが遠ざかっていくタイプみたいな。
なるほど。
で、よくそのなんか、こう、ネット上の感想を拾ってたら、その、黒雪姫先輩が春を好きになった理由がないとか、
それ僕も思います。
あのこと自体が、その、都合良すぎやって、
はい。
書いてあったんですけど、
はい。
要はあれ、墓地同士が依存し合っとるだけなんですよね。
あ、共依存関係ですか？
そうそうそう。だから見てくれは黒雪姫先輩が美人で、はい。春がデブやっていうのがあるからギャップがあるんですけど、
はい。
あいつら
は
友達をいない同士なんですよ。
ってことはあれですか？一応でも黒雪姫先輩は結構春雪のことを好きみたいな描写あるじゃないですか。うん。ってことは、あれは、あれですか？その、黒雪姫先輩が、勘違いをしているだけってことですか？
黒雪姫先、だから、説明がすごい言葉が難しいな。黒雪姫先輩からしたら、春のこと好きやと思いますよ。でもあれはね、はい、自分の都合よく動いてくれるからなんですよ。
おー。
で、春は一生懸命先輩のために尽くすじゃないですか。
はい。
でも、春の先輩に対する尽くしてる行為っていうのは、
はい。
あくまで、そういう風なことをしてたら黒雪姫先輩に好かれるだろうなっていうような行為しかしないじゃないですか。
そうですね。確かそういう描写もありましたよね。
だから見捨てられたくないだけなんですね、春は。やってる行為っていうのは。はい、
そうですね。
まあ、すげえ自分の俺の偏見で今話してるけど、実際どうか知らないですか。僕の見立てとしてはね。だから要はその、はい、なんでそれを思ったかっていうと、
はい、
その農民事件があった時に、
はい。
春がしきりに黒雪姫先輩に知らせちゃダメだみたいな感じで、かたくなに拒否るじゃないですか。
しましたね。
協力を得ることをね。
はい。
あんなん普通に考えたらさっさとみんなで立ち向かってええやんって話なわけですよ。
そうですね。
でも、いや、先輩に迷惑かけられない、僕出して解決するんだっつってね。
はいはいはい、はい。
それで頑張ってたくせに、
はい、
最後先輩が遠くから駆けつけてた時にバリ嬉しがってたじゃないですか。
そうですね。嬉しがってましたね。
あれも、自分で物事を解決 しますよ。先輩に迷惑かけませんよっていうフリでしかなかったんかなと思って。
あー、それすげえ偏見ですね。
そう、で、そうすることによって、黒雪姫先輩は、あ、春頑張ったねと。
なるほど、なるほど。
頑張ったと。
あ、なんか、いい具合にこう、関係が保たれてますね。
そうそう
そう。
これは。で、黒雪姫先輩からしても、あとは私に任しとけっていうことで、自分のアイデンティティが保たれるじゃないですか。
なるほど。
もしあそこで春が自分で本当に解決してしまったら、
はい、
黒雪姫先輩呼ばしようがないんですよね。
はいはいはいはいはい。
なんか、
なるほど。
春はダメなままであってほしいんですよ、きっと。
おー。
っていう風に、
なるほど。
邪推をしてしまいますよね、あれ。
その手がかかるほど可愛いみたいな。
そうそうそう。だから、
うやつみたいな、
本当に好きかと言われたら、
はい、
多分愛情かと言われると、
はい、
そうじゃないし、
はい、
恋心かと言われるとちょっと微妙な感じがするんですよね。
なるほどね。
お互い都合がいいからっていう。多分ね、あの、春が一人でしっかりできる人であるならば、黒雪姫先輩は近づいてなかっただろうし、
はいはい、
黒雪姫先輩がブサイクやったら春もそこまで尽くしてなかったと思うんですよ。
そうですね。
うん、
もう、あれですね、中学生のリアル的な小説は、すごい今の話に合致します
ね。それも中学生だからっていう理由で見ると、なんかすごい納得するんですよね。
わかります。わかるわかる。
中学になったらそんなんで好きになるよなって。
はいはい。
あれが高校生やったら、アホどもなんですよね。
はいはい、はい。
中学生やったらあり得る話かなとか思って。
確かに。で、どうせ多分高校に行ったら子なんだろうな、みたいな。のもあり、
うん、あれ中学生だけの話ですよ、あの関係って。
そう、そうですよね。で、出てくるのも中学生が一番上みたいなところありますからね。
そうなんですよ。
メインの中では。
そうなんですよ。はい、だからそれが作者の人かどうかは、わからない。
いや、もしも俺それが作者の人だったら、作者、もう完全にあれですよ、今の評価もかなり上にいますよ。
そう、あれが、それがね、狙いやったらね、すげえなと思って。要はその、フィクションやけども、中学生っていう、中学時代っていうのを描く、言ってるわけじゃないですか、ちゃんと。
そうですね。
もし狙いだったとしたらすげえなと思って。
確かに、春雪の成長っていうテーマではなくて、中学生のリアルっていうテーマだったっていう。
もう中学生日記なんですよ、あれは。
面白いですね、それは。
未来の中学生日記があんなんなんですよね。
なるほど。
大人びようとしている子供たちの話なんですよ。
ちょっとそれをニューロリンカーっていうこと、あの、あれを使って、ちょっと大げさに使っていましたよ、みたいな。
そうそうそう。だってね、あの、ニューロリンク、だって基本的にその、何でしたっけ、あのゲーム、ゲームの名前自体を覚えてないっていうから、もうダメなんですけど。
バーストリンク的なあれですよね。
バーストリンク。バーストリンク自体の、その、なんていうんですか、その、使える条件が、そのニューロリンカーを生まれた時からつけているやつ。ってことじゃないですか。
そうですね。はい。
基本的にその、中学生までなわけでしょ？あの、ゲームができるっていうのは。
はいはいはい。そうですね。
そのくせになんかその、秋葉のなんか、その、リンクカフェとか行ったら、
はい。
行って加速したら、バーテンとかいたじゃないですか。
あ、結構おじいちゃん系の人とかいたりとかして。
みんなね、大人のふりをするんですよね。
あ、そうですね。確かに中に行くとはみんな中学生なんだ。
そうなんですよ。よくよく考えたら、バーテンなのおじいちゃんみたいなのもう中身は中学生なわけなんですよね。
なるほど。
大人のふりをしてるんですよ、みんな。
はい。
あの、沖縄で、なんか、エピソードあったじゃないですか。
ありましたね。
なんか、兄ちゃん、師匠が、管巻いてるんだよ、みたいな感じで。
はい。
その、居酒屋みたいなとこ行ったら、なんか、ウィーとか、カウンターで酔っ払ったふりとかしてますけど、あれも言うても中学生なわけじゃないですか。
そうですね。
みんな大人のふりをしてるんですよね、あの世界の中で。
ああ、はいはいはいはいはい。なるほど。なんか小説の展開がどうなるかわからないけど、そのアニメの中では、あれですね、なんかでっかいままごとみたいな感じですね。
そうなんですよね。
なんか中学生だけで社会作って、どうだこれみたいな。
そうそうそう。俺たちの秘密基地みたいな話なわけ
です、ね。ああ、そう、いいですね、そのネーミング。あ、そうですね、俺たちの秘密基地的な感じですよね、まさに。
小学生の赤の王やったかな。
ああ、いましたね。
彼女がね、なんか、はい、なんかの回で、
はい。
俺たちはあの世界でこちらの時間よりもめちゃくちゃ長い悠久の時を過ごしているんだよみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
だから言ったら年相応じゃない精神、
うんうん、なんか精神の成熟というか、
そうそうそう、を があるんだみたいなことを言ってたけど、
はい、
申し訳ないけど、
はい、
あのバストリンクの中で何年過ごしたとしても、
はい、
人間的成長そんなないと思うんですよね。
まあ確かに中にいる人がいい人ですからね。
そう、だって中にいるのはみんな中学生やし、
はい、
あそこの中で行われてることって社会じゃないじゃないですか。
そうですね。
社会生活じゃないから、
はい、
そのところで何年おったところで何も成長せえへんと思うんですよ。
そうですね。
戦い合うことで何かしらのそういうどっかの パラメーターだけがぐんぐん上がっていくかもしれんけど、
はい、
その人生には勝てへんと思うんですよね。バストリンクの中でどれだけ時間を過ごしたとしても、
まあ、あまりにも小さすぎますよね、うん、社会として。
そう。
はい。
だから、大人目線で並べると、ププ、わかるわかる、そんなかっこいい言葉吐くのも、みたいな、ふうに
見てしまう。ああ、なるほど、なるほど。はい。わかりました。
そう。だから、まあ、ここもなかなか喋りましたけど、そうじて、あの、別に腹立たしくないとか、逆にこう、可愛く見えちゃうっていう。
なるほど。ちょっと僕、その目線でもう一回見たいかもしれない。パクテルワールド。
そう、だから、なんかね、なんだろう、そのアニメ作品として大層な見方をすると多分全然ダメだと思うんですね、正直。
そうですね。
僕らは本当嫁と二人で飯食いながら、
はい、
もう見てたから、本当サザエさん感覚で見ると結構見れるんですよ。
なるほど。
で、本当、あの、農民のエピソードの最後に、その、はい、先輩が駆けつけた時とか、あ、かっけーとか普通に思ったから。
はいはいはいはい、はい。
我々も普通に考えたらおかしな話でね。
まあ、確かに。
ああ何時間もかけて遠くからやってきてんねん、プップーみたいな感じなわけですよ。
はいはい、はい。
でも、めっちゃもうなんかかっこつけて登場したじゃないですか。
はい。
で、すごい、まあ、工場とかかっこいいこと言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
ね。あんなもう精一杯かっこつけて年頃なんやかなとか思って。
あー、なるほど。
だからね、本当それが作者の狙いなのかどうかわからないですけど。
完全にコロンブスの卵でした。
はい、中学生日記として見た場合は、すごくこう、僕は面白く見れたっていうね。
はい。
みんなはどういう感じで見てんのかなと。で逆にね、僕がね、リアル、僕自身がリアル中学生やったら、
はい。
なんか憧れる世界やと思うんですよね。
ああ。
都合良すぎやから。
年齢によって感じ方が違うアニメってことですかね。アクセルワールドって。
あの、なんやろね、まあ、夢物、都合のいい夢物語だから、
はい。
傷つかないんですよね、誰もね。
確かに。そうですね。
心を病んでる時に見ると結構面白いと思うんですよ、逆に。
あー。
誰も傷つかないから。
なんで優しい世界なんだっていう。
普通、はい、面白い物語っていうのは、
はい、
主人公がとことんまでこう苦境に立たされたりして、
そうですね、
そこを何か乗り越えたことによって、まあ共感を得たり、こう、カタルシスを感じたりするのかもしれないですけど、
そうですね。
もう、はい、デブが絶対傷つかない世界っていうアニメだから、
確かに。
安心して見れるっていうね。
ああ、もう、そうだね。
手軽なアニメだと思いますよ、アクセルは。
そうですね、そういうくらいで言うと手軽かもしれないです。
ある意味日常系ですよね。
そうですね、日常系。言ってんすか、日常系ってあれは。
軽音みたいな感じで。
拡張現実の中の日常みたいな感じで。
ちょっと背伸びしたい中学生たちの日常アニメですよ。
あ、なるほど、なるほど。
ゲームに必死な奴らの集まりっていうね。
そうですね。
逆に僕はね、高校生になった彼らの物語を見てみたいですけどね。
あー、実際どうなっていくのかっていうことですね。
若干こう、問題がリアルになっておいてほしいね。なんか。
いいですね。あれ結局、まだあの、バーストリンクも、一応その、ここまで上がってもできますよね。
な
っ、できなかったです。
条件、負けない限りはいつまでもできるんじゃないかな。
そうですよね。だから、なんか、それ、その辺も絡めて、もっとリアルな問題をっていう風に、俺は期待したいですね。
社会不適合者とか出てきておいてほしいんですよね。
ああ、いいですね。
なんか、もう、なんやったらもう二十歳ぐらいになった彼らとかなって、未だにやってんのかよ、みたいな
話。あ、なんか、あれですね、もう、暴走族がそろそろ引退しないのかどうか、そういう痛さがあるみたいな。
そうそうそう。
あ、そういうのもいいですね。
そう。ただまあ現状で、その、バーストリンクの世界が、実生活、実社会に何も影響を及ぼしてないから、のほほんと見てられますけど、
はい、
あれがね、何かしらこう、実社会に影響、悪影響を及ぼす存在だとかなった時に、
はい、
彼らどうすんのかなとか思って。
あー、そうですね。そうです。単なる消費者じゃいられなくなりますもんね。
そうでしょう。で、そうなった時に、世界の命運が彼らの、背中にのしかかってきたときは、僕は憤りを感じると思いますよ。お前らなんかに任せてられへんと。もっと成長せえボケと。
確かに。そう。 ああ、そうか。なるほど、なるほど。そうですね。今、なんか今聞いて思ったのは、その、俺は春雪の成長について憤ってたけど、結局全員が全員成長してないから。
そうです、そうです。
まあ、そう見るのもありなのかなっていう感じでしたね。
だって僕、やっぱりその中学生の時とかって、
はい。
やっぱね、その、自分でも漫画とか書いてましたけど、
はい。
主人公やっぱり何の努力もしてないのに成功する主人公でしたから、
なるほど。
やっぱここ、中二病的な気持ちとして、今の魔物の自分で成功したいっていう、やっぱファンタジーを求めてたんで。
なるほど。
その時に僕アクセルワールド見たら、夢のような物語と思いますよ。だってデブが何もせんでも美人から好かれるし、
はい。
ちょっと頑張ったら強くなれるわけですよ。
そうですね。
真意って何やねんって話ですから、ね。
俺も、2話続けて設定、説明の設定をしといて、新システム後から出すんかいみたいな。言いましたからね。何でもありかいみたいな。
そうなんですよね。思えば強くなれるっていう、一番 その中学生としては理想的じゃないですか。
そうですね。
肉体的努力とか、
はい、
勉強的努力とかしなくてよくて、
はい、そうです、
願えば叶うっていう、一番こう、なんか都合のいい仕組みじゃないですか。
確かに。あ、そうか。
ワンちゃんは大学生、大学生じゃないわ。言っても。
まあ大学生ぐらいみたいなもんです。
はい。もう成人していますから、
はい。
やっぱそこの過程を経て、リアルタイムで何かしらの努力をしている世代ですから、
はい。
あいあずらを見ると腹が立つんやと思うんですよね。
ああ、そういうことなのかもしれないですね、もしかしたら。
お前らそんな甘くないよ、ポケット。もっと頑張るよ、と。
うん。お前成長しろや、つって。
そうそうそう。でも僕みたいにおっさんになってくると、はい、子供のままごとにしか見えなくなってしまうんで、
ああ。
単純にシチュエーションで、こう、楽しめてしまうと。
なるほど。
でも突っ込みながら見てますよ、そら。そのデビューが都合よく行くかいとか言いながら、嫁と二人で突っ込みながら見てましたからね、一応。
って言いながらも、やっぱこう、温かい目線でみたいな。
そうそうそう。ああ、息が合ってる、息が合ってるみたいな。
あ、なるほど。
まあだからね、まあそんな感じかな。そういう差異があったっていう話をしたかったんですけど。
ああ、そういうことですね。なるほど。納得しました。
じゃあまあ続きまして。
はい。
ソーダアートオンラインの話でもしますかね。
お。そうですね。ソードアートオンラインは今絶賛やってる途中の。
絶賛放映中、
は
い。正直ね。
はい。
そんな話することあんまない。
俺も全く同意見ですね。
なんかね、普通に楽しめて見てますぐらいしか。
はい。なんかもう、その1話1話が結構完結してたりするから、それで面白いな、みたいな感じで。はい、うん、まあ、あとはアスナ可愛いって思ってればいいん
で。そうですね。なんかあれも全然どんな内容か知らへんくって。なんとなく触れ込みだけを見てみたから、もっとこう、なんかシビアなデスゲームなんかなってそう思ってたんですよ。
あ、僕も最初そう思ってました。
意外とね、のほほんとしてるから、
はい。
なんかこう1話見た時に、え、どうなんのって、
うんうんうん。
やばいやん。しかも1話ですでにもう何十人も死んでんじゃんと思って。
はい。
でもなんか2話3話って見てたら、みんなそんな必死じゃないと思って。
そうなんですよ。結構みんな普通に営み始めちゃったよ、みたいな。
そう。なんかすげえ柔軟に対応してるって思って。
そうそうそうそうそう。思いました。
あ、そういう世界ねって思って。
はい。
なんかそれからは、なんかのほほんとこう見てるみたいな。そう
なん
ですよね。
なんか僕も一番最初はその、なんか閉じ込められちゃって、うん、で、世界をなんとかして救わなきゃいけないみたいな話で、うん、もっとシリアスになってくのかなって思ったから、2話ぐらいからもうずっとあの、昨日の旅じゃないですけど、
うん、
なんか主人公が一人いて、あとはなんか、毎回ヒロインが入ってきて、そのあたりの話みたいな感じだったじゃないですか。
うん、
第三者目線みたいな主人公が。
うん、
だから、あ、アクセラードってね、あの、ソーダアートオンラインこんな話なんだなっていうふうに、ちょっとその、アクセルワールドほど入り込む前に距離を置けたっていう、う
ん。そうですね。なんか、こういう物語ですよっていうのがちゃんと提示されたから、はい、あ、そうなんだって思って。
なんかこう、世界を救うっていうよりは、この世界観楽しんでねっていう作品なんだなっていうふうに思って。
うん、あ、そう、そうですね。その、そう、だから、そうね。だなんか、それも僕思ったのが、描きたいのは、
はい。
シチュエーションでしかないんかなとか思って。
はい。
というのも、俺てっきりその、ソードアートオンラインの話が終わったら、そこで物語完結すると思ってたんですよ。
僕もそう思ってました。はい。
で、意外とこう14話あたりで、え、何これ最終回とか思って。
そうです。そうなんですよね。
意外とあっさりと決着ついたなと思ったら、
はい。
大ディブ、フェアリーダンス編とか言われて、え、何それって思って。
そうそうそうそう。しかも、アスナが囚われてるよ、みたいなことが。
じゃあもう、 ソードアートオンラインっていう世界だけじゃないんだって思って。
そうなんですよ。なんか、ソードアートオンラインじゃなくなっちゃうんじゃんって思いましたけど、うん、15話ぐらいで。
だからあれって単純にもう、世界観をコロコロ変えたいってことでしょ。
そうですね。
それから僕ちょっとウィキペディア見たんですよ、正直に。
はい。はい。
いやなんか、あれ以降ももっといろんな変があるわけですよ、原作では。
そうなんですか。
はい。
へ
え。いろんなゲーム渡り歩いてるんですよね。
あ、そうなんですね。
だから、本当なんシチュエーションを楽しむ作品なんだろうなと思って。
なんかあれですかね、その、一つのフィールドの設定をこう出していって、で、それが終わった段階で次のゲームに行ってみたいな感じなんですかね。原作者の考えとしては。
まあそうじゃないですか。なんかその、それもね、あの、どうもね、作者が僕ら世代の年代なんじゃないかなっていうふうに思うんが、
はい。
その、よく僕たちが中高生の時に見てた少年漫画って、はい、同じ漫画やけれども、エピソードが変わった時に世界観が変わるっていう漫画が結構あったんですよね。結構っていうと語弊がありますけど、例えばその、筋肉マンなんか代表的な、はい、ゆで漫画ですけど、
はいはいはいはい、
要はその、筋肉マンという物語の中では一定なんですけど、なんか悪魔超人編とか、
はい、いろんな
エピソードがあるじゃないですか。多い争奪編とかね。
はい。
で、筋肉マンっていうコンテの世界観変わらないんですけど、結構コロコロなんか新たな設定とか出てきてて。
ああ、そうなんですね。
その辺、そのエピソードごとに世界観っていうのは別々やったから。そういうのって結構当時ジャンプとかでもあったと思うんですよね。なんか、男塾とかもそうやし。
はい。
要はその整合性っていうのを、当時の多分80年代、90年代の漫画家って整合性を考えて書いてなかったと思うんですよ。いかに来週のジャンプをかわすために、ストーリー引っ張るかみたいな感じやから。
完全にリアルな話で。
そう。ブラックエンジェルズとかもいきなり世界終わってたり、崩壊しとったりしとったからね。
ああ、そうなんですね。
だから、いきなり世界観がガラッと変わるっていうのは、そんなに珍しい話じゃなかったと思うんですよ。はい、でも、今でこそやっぱりね、その整合性とかすごい求められますけど、
はい。
ソードアートオンラインはその流れを組んでんじゃないかなと思って。
ああ、な
るほど。ただそれを、リアル世界がいきなり世界観変わると、違和感バリバリやから、
はい。
ゲームの世界をコロコロ変えていこうっていうこと
なんだ。ああ、なるほど。そういう風に見るとまたそれもうまいっちゃうまいことになりますよね。
そうだからね、なんかあの、よくこう、ソードアートオンラインの感想とか見てると、
はい。
ソードアートオンラインの、そのゲームとしての仕組みが、
はい。
ちゃんとできてないとか、
はい、うん。
その、アクセルワールドもそうなんですけど、後付け設定が多すぎるみたいな、
ああ、はい。
ことを、
はい。
みんな言うじゃないですか。
はい、思います。
僕も物語として見てて、はい、そんな後付けで何でも言えるんやったら、何でも言えるやん、はい、何でもできるやんけとか思うんですけど、
はいはい。
すげえジャンプ漫画に近いなと。やり方が。
なるほど。
そんなひさざざ、今まで何の素振りも捨てへんかったやんけっていう技がいきなり出てきたりするのは、
はい。
ジャンプ漫画の特有やと思うんですね。
ああ。
描きたいのが、なんかその、自分が明確に作った世界観で楽しんでねえじゃなくて、
うんうん。
もう、だからね、ハンターハンターのグリードアイランド編とかとは違うんですよね。
ああ、違うんですね。
ハンターハンターのグリードアイランド編は多分作者の作ったゲームシステムっていうのがもう完全に根底にある中で、
はい。
ゴンたちがどう行動するかっていうのがあった
と思うんですけど。そうですね。はい。
ソードアートオンラインとかアクセルワールドって、多分そんな考えていいと思うんですよね。
うん、僕もそれは考えてないと思います。あんまり。
もうね、突っ込み入れられるのを前提で、
はい。
みんなでいろいろ言っていってと。
はいはいはい、はい。
なんやったらみんなが言ったことを、あの、組み込んでいくから、みたいな。感じでおんのかなって思って。
ああ、なるほどね。
例えばこう、作者なんかツイッターで、ソードアートオンラインのアニメ、リアルタイムで解説してたりするじゃないですか。
あ、しますね、はい。
あれ、アドリブでやってんちゃうかなって思ってね。
それはさすがないんじゃないですか。
いや、まあ、どこまでかわからないです。なんか、
はい。
こう見てて、
はい。
まあ、みんなツッコミれるじゃないですか。なんでこうやねんって言って。
はい、
ね。それに対して、その即対応で答えられるものに関しては、
はい。
これはこうだからです、みたいなことを言うことによって、徐々にこう設定を逆にみんなから突っ込まれることによって詰めていくっていう。
あー、なるほど。
みんなで一つの世界観作っていこうぜ、みたいな。
あー、なるほどね。
好意的に捉えすぎかどうかは。
それは最近の流れですね、それはそれで。
なんかね、 多分明確な設定って絶対ないんですよ。
はい。
雰囲気で書いてると思うんですよね。
なるほど、なるほど。
そこがなんかこう、昔のジャンプ作家に近い考え方やなと思うから、
うんうんうんうん、
年代的には、僕と似たような年代で当時のジャンプを愛してた人なのかなと。
おー、なるほど。あ、僕も結構まあ、SAO の方は結構楽しんで見てた人なんですけど、なんか、そのさっきの後付け設定みたいなものがちょいちょい気になってた人で、例えばオレンジギルドだっけ、
うんうん、
あったりするじゃないですか。なんか、ああいうのを意味ありげに出しておきながら、結局お前ら出てこねえのか、とか。なんか、俺がその SAO の世界観で面白いなって思ったのは、まあ、中の人たちは閉じ込められてても、死んで、実際に殺して殺されてるかどうかわかんないじゃないですか、
うん。
っていうところが面白いと思ってて、で、なんかオレンジギルドっていう存在がそうなってくると結構でかくなってきうるじゃないですか、
うん。
だからその辺もちょっと膨らませてくれないのかなっていうふうに思ってたら、結局アスナと、キリトのイチャイチャで、俺のうちの壁はなくなったみたいな感じだったんですけど。
そう、あれ、まあわかりますよ。僕も似たようなと思いましたからね。はい、やっぱりね、シリアス方面に振るものではないっていうのはまず前提としてきた
んですよ。そうなんですよね。はい。
だってそれ言い出しよったら、現実世界で何もしなさすぎやろってね、社会が。
そうなんですよね。それは思いました。
なんかすごい、ソードアートオンライン編が完結した後に、
はい。
なんかこう、目覚ましたら病室やったじゃないですか。
でしたね。
それだけって思って。
確かに。
普通に入院患者と同じ扱いって思って。
はい。
で、そのフェアリーダンス編が始まって、
はい。
15話かな。
はい。
妹の回想が入って、
入りましたね。
で、キリトがまだ眠りについてる横でお母さんと妹が、
はい。
会話してたじゃないですか。
してましたね。
めっちゃほのぼのしてると思って。
ほのぼのして
る。もっと必死なれや、思って。
はい。ほのぼのして、かつキリトの、タブを上げるのも忘れないっていう。
キリトは昔から、自作パソコンとか作ってたから。
そう、6歳で作ってたのよ、みたいな。私の血が流れてるのね、みたいな。
いやいや、ちょっとお母さん、息子さん死にかけですよ、と。
そう。
もう何やったらこの先一生目覚まさないかもしれないですよと。
本当ですよね。
シリアスな感じが全くないなと思って。
そうですね、確かに。
だからね、ソードアートオンラインもアクセルワールドもね、ジャンプで連載してたらそんな違和感ないと思うんですよ。
ああ、ま、確かにそうかもしれないですね。
まあ、ただしジャンプで連載してたら、打ち切られる可能性大ですけどね。
まあ、漏れなく後半の方に入ってる感じの、やったと思いますけど。確かにあれですよね。まあ、SAO の世界観っていう風になると、まあ、今回やらなくてよかったんですけど、現実世界の方の話って、ちょっと欲しかったじゃないですか。
そう、だから面白い物語を欲する人はそう思うと思うんですよね。
そうですよね。なんか、普通にオンラインの中で頑張ってるうちのキードと、外で頑張っているその、うん、研究者たちみたいな、図が欲しかったんですけど、それもあんまなかったな、みたいな。
だからね、それもね、思ったんがね、当時、これもまた僕が中学生時代の話なんですけど、
はい、
当時の漫画で、
はい、
現実世界の少年が気がつくと異世界に召喚されてたっていうね、
はい、
設定のラノベとか漫画とかが結構あったんですよ。
はい、
わけもわからず巻き込まれるみたいな、
はいはい。
で、現実世界では再編ねんけど、そのファンタジー世界では勇者扱いされるとかね。
なるほど。
まあ、今でも定番じゃないですか、ある意味。
ありますね、そういうアニメ。
召喚者、巻き込まれ方みたいな。
はい。
まあ、ある種あれなんかなと。オンラインゲームっていう設定ではあるけれども、はいはい、やってることってそれと一緒じゃないですか、
はい。そうですね。
ファンタジー世界では最強っていうね。
うん。
でも、だから変にゲームとか、
はい、
テクノロジー的な話が入ってきている ので、
はい、
すごくそこに違和感を感じてしまうんですけど、
はい、
キリトは気がつくと異世界にいたっていうだけの理由と思えば、そんなに違和感はないなっていう。
確かに。そうですね。
あれが、もし80年、ソードアートオンラインが80年代のアニメでもしあったとしたら、
はい、
あれここはどこだっていきなりわけのわからんファンタジー世界から第1話が始まると思うんですよ。で元の世界に戻るぞって言って、ずっと話が続くけど、リアル世界は全然こう、 描かれないっていう。
はいはいはいはいはいはいはいはい。一方その頃はないわけですね。
ないんですよ。はい、あれだからそういう意味で本当なんか80年代90年代のテイストが好きな人なのかなって作者は。ただ今の若者が見たらそれは違和感やろうと思いますよ。
そうですね。
すごい成功性取れてへんかったするし。
変にオンラインゲームの設定だけは凝ってるみたいな感じで。
うん、なんか僕オンライン MMORPG はやらなかったんですけど、やったことがあんまないんですけど。
あ、僕もないんですけど。
リアルゲーマーからすると、なわけあるかいっていう話が結構あるみたいですからね。
あ、そうなんですか。うん、なんかあの、ツイッターとかの、宮崎さんのツイッターとか見てると、なんかやってて、いろいろ考えてんのかなって思ったんですけど、そうでもないですかね。
もっとドロドロしてるっていう意見を目にしたことがあります。
ドロドロしてるっていうのは、その、中の人たち関係ってことですか？
そうですね。要はその、MMORPG をやるプレイヤーっていうのは、あくまでリアルな社会に生きてる人たちだから、
はい。
言っても、所詮ゲームじゃないですか。
そうですね。
だから、その、パーティーにいた、
はい。
男剣士の、プレイヤーが女性って分かった瞬間、はい、態度変わったするわけでしょ。
あー、なるほど。はいはいはい、はい。
でも、ソワダートオンラインの中ではそういうの話はないわけですよ。
まあ、ないですね。
ね、みんな、こう、なんつうの、そのものとしてこう、分け隔てなく接してるし、
ネカマがいない世界ですからね、
そう。第1話であの、女がピヨーってなって、お前男だったのかよ、みたいな、あれ、ギャグはありましたけど。
ありましたね。
それが問題にはならないじゃないですか。
そうですね。あの辺も問題にしようと思えば全然できると思うんですけど、そこをあえて無視してるっていうのは。
そう。だから、あれは別にオンラインゲームのあるあるを描いてはないんですよね。
なるほど。
あ、俺オンラインゲームでこの話を思ってたんや。どっかで。
ま
あ、昔からそのね、その僕もオンラインゲームに触れたことがある。オンライン、MMORPG って言っていいんかな、
はい、
に触れたことがあるのが、
はい。
まあ、過去2回だけで、人生において2回だけで、
はい、ほうほうほう。
1回目は、ディアブロ2が流行った時に、
はい、
ディアブロっていうゲーム知ってますか？
あの、名前だけは知ってます、はい。
僕もそんな詳しくないですね。その、昔から僕、マキントッシュユーザーやったんで、
あ、はい、
大抵その、オンライン RPG って、Windows の方で出てたから、
はい、
昔は、はい。できなかったんですよ。でも、ディアブロ2は、マキントッシュ版もあったんで、
うんうんうん、
一回やってみたいなと思ってたんですね。
はい。
で、手に入れた時はすでにディアブロ2の部分は終わってたんですね。
はい。
ただ、面白いから今でもユーザーはいるよって聞いてたんで、
あ、
じゃあ実際にオンラインゲームってどんなんやろ、オンライン RPG どんなんやろって思ってやったんですね。
はい。
で、僕のイメージとしては、もうほんとそれこそ、あの、ソードアートオンラインみたいな感じで、
はい、
みんなで、一つ一つのクエストを、本当に冒険するんだと。
はい。
あそこで、あそこにドラゴンが現れるらしい。なんだと。じゃあ、俺たちの力で目にもの見せてやろうじゃないか。みたいな感じで。
行こうぜみんなみたいな。
そう、思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
で、そんなワクワクな冒険を期待して、いざログインしたら、
はい、
まず一人で始まりますわな、どっかわからないとか。で、はいはい、てたら入れたら、全然知らん人が、初めてのプレイヤーの方ですかって話しかけてきて、あ、そうですと。で、その人のパラメータ見たら、ごつレベル高い。まあ、要は、常連というか、上級者プレイヤーってやって、
はいはい、
じゃあ何もわからないでしょうから、私についてきてくださいって言われて、わかりました、ありがとうございますって。
はい。
テロテロテロってついていったら、
はい。
めっちゃ、ようわからん、中ボスみたいなとこ連れてかれて、
はい。
で、そいつがバーって戦ったんですよ。
はい。
で、あなたそこにいてくださいねって言われて、
はい。
そいつがバーって倒したら、それで一人でそれ倒しよったんですね。
はい。
で、僕のレベルがアホみたいに上がっていったんですよ、バー。
はい。
で、その後、あの、はい、いらない武器あげますって言われて、すげえ強力な武器をいくつかもらったんですよ。
はい。
で、これであなたはどこの世界に行っても、とりあえず死なないですって言われて、じゃあって言って、そいつ去っていったんですね。
めっちゃかっこいいじゃないですか。
でもその瞬間、やめたんですよ、僕、ディアブロ2。
でもそれはすげえわかります。
俺の楽しみを奪うなと。
そうです。そこまでの過程、俺に返せよっていう。
そうそうそう。で、要はその時にすごい気づいてしまったのが、
はい。
その、僕は冒険の過程という体験をしたかったんですけど、
うんうんうん、
もうその人はもう効率だけを求めてたわけですよね。
そう、なるほどね。
効率を求めることが、その楽しさって思ってたわけですよ、その人は。
はい。
だから、レベルは低いよりも高い方がいいし、
うんうんうん、
弱い武器を持つよりも強い武器で冒険した方が効率いいですよっていう意味の善意やったと思うんですね。
はい。
で、その時に、あ、そういう風な人たちのゲームなのかと思ってしまって、もうやめてしまったんですよね。
うんうん、ああ、なるほど。 あ、もう一個の方は？
で、もう一個の方はね、最近で、その、ファンタシースターオンライン2が。
ああ、名前は知ってます、これもまた。はい、
あれ、無料でできるって言ってね。
はい。
で、Mac 版はないんですけど、
はい。
最近のマッキントッシュって、Windows も入れれるんですよ。
あ、そうなんですね。
リアルブートとかできるんですね。
はい。
で、じゃあもう一回やってみようじゃないか、つって、Windows 入れてインストールしたんですよ。ファンタシースターオンライン2。
はい。はい、
で、また、こう、なんていうんですかね、洋ゲーとかやったら、
はい。
絶対キャラクター、どんなに頑張って作ってもブサイクにしかならないんですけど、
はい。
さすがに和芸はこう、そこら辺を分かってまして、心得てましてですね、結構可愛いキャラクターとか作れるんです
よ。おー、なるほど、なるほど。
もう、まだ、いそとこう、女のキャラクター作ってですね。
やります、やります。
男性プレイヤーが女性キャラクターを作ると、どうしても好みが反映されてしまうっていう。
はい。
自分好みの女ができてしまうわけなんですけど。
はい。
満足いくものができたわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、それで、じゃあ行くぞ、つってね。まあ、一人でまたテコテコって、歩いてたら、
はい。はい。
なんかすれ違いに知らへんやつに、
はい。
あなたブサイクですねって言われたんです
よ。失礼。
それで、やめました。
待って、豆腐メンタルじゃないですか。
いや、おかしくないですか？なんかそれって。
どういうことですか？
そのコミュニケーションおかしいじゃないですか、どう考えても。
確かに。一言目にあなたブサイクですねはちょっとおかしいです、ね。
おかしいでしょ？だからね、まず、少なくともセガが用意した、
はい。
いろんなテンプレートがある中で、
はい。
日本人の好きな、
はい。
そのオタク的なキャラを心得た上でのテンプレートやから、
はい。
どんな作り方をしてもそんなブサイクにはならないですよ。
まあそうですね。はい。
それでもそのことを言うのって何なのと思って。
ああ、そんな人がいる、このオンラインゲームいいやっていうことですかね。
その、あなたブサイクですねって言ったお前の自尊心は何なのって思って。
ああ、確かに。
で、これってそれを競うゲームとか思って。
あ、もうレベルじゃなくて。
なんか、いや、なんかその、そういうプレイは、まあ多分その人だけなのかもしれないですけどね。
はいはい、はい。
そんな人ばかりじゃないでしょ、そらね。ちゃんと楽しんでる人もたくさんいるんやと思うんですけど。
はい。
もう僕の心を最初に折るには、全然十分な、こう、
ああ。
ことでしたね、あれはね。
確かに。
しかも、さっきも言ったように、その、男が女性プレイヤーを作ると、自分の好みの女ができるわけですよ。
そうですね。
自分の女を汚されてるんですよ。
まあ、腹立ちますわな。
不細工ですね、と。で、なんか、
ああ、はい。
リアルなオンライン RPG っていうのは、こういうもんなんだな、と思って。
ああ、
それを、
ギスギスしてますね。
踏まえて、ソードアートオンラインを見ると、もう夢物語じゃないですか、あんな。
確かに、それは、それを踏まえてみると、夢ですね。
めっちゃ夢物語ですよ。
はい。
ブサイクですねとか言わないですよ。
言わないですね。言わないですね。みんな。
だからそういう意味では、話長なりましたけど、そんなリアルなオンライン RPG をモチーフにはしてないと思うんですよね。は
い、ああ、なるほど、
うん。
確かにそれを踏まえた上では全然そうです。そう思います。ソダトオンラインは。
そう、だから本当シチュエーションだけをこう、楽しむものなのかなと。キリトがめっちゃモテるでしょ。
あ、モテますね。
で、まあ、あのモテるのが、まあ、主人公補正っていう理由もそらあるでしょうし。
はい。
彼ナチュラルにフェミニストじゃないですか、なんか。
そうですね。
なんかこう、何気ない、分け隔て、裏表のない優しげな言葉をナチュラルにこう女の子にかけちゃうみたいな。
お、ホストみたいな感じ。
そう。あんなやつが現実世界でも結構モテたりするじゃないですか。
はい。
でも、彼なんか、最初の方の設定だと、
はい。
現実世界ではちょっと不遇な感じの雰囲気かもしれないしてるでしょう。
どうしてましたよね。なんか俺にはオンラインゲームしかないみたいな感じの。
まあ妹との関係もそんなうまくいってないみたいなね。
言ってましたよね。
うん。だから俺てっきりあいつ、その、いわゆるオタク側で、なんか社会不適合な感じのキャラなのかなとか思ってて。
はい。
じゃあ、フェアリーダンス編見たら、あいつリアルでも結構いけてる方やんけって思ってね。
そうですよね。しかも、妹ともかなり良好じゃないですか、なんか。
そうでしょ。確かにその、実の親が、両親が亡くなってしまったっていうのはすごい不遇ですけど。
はい。
なんか普通に剣道とか強いし。
そうなんですよね。
俺もまた初めて見るかとか言って、いや、お前、リアルの方で一応スペシャルやんけって思って。
確かに。なんか十分スペシャルですよね、でも。
仲間じゃないって思って。
確かに。
春の方を応援するって思って。
ああ、それ言われたら弱いですね。確かに、春雪の方が応援したくなりますね。
まあ、本当、ねえ、なんか、まあ、甘いもの食べたいからケーキ買おうぐらいの感覚で見るアニメやなとか思って。
あ、ソードアートオンラインの方ですか？
ソードアートオンラインの方、はい、おやつ食べたい時に見るアニメか。
そうですね。いろいろ甘いですしね。
真剣に見たらダメっていう。
そうですね。俺、真剣に見たがゆえに、本当にもう、壁に穴が開くことになりましたから、マジで。
ああ、でも、アスナとのラブラブは、ちょっともういいわ、と思いましたけどね、見てて、確かに。あ、
もう、ベッタベタでしたよね、10話ぐらいからずっと。
これ、
ヤンテレチックだったけど。はい。
あれ、セックスしたんですかね？
したでしょ。
したんですか、あれ。
あれはしたんじゃないんすか。
ほらね、俺、だってあいつらね、その頭に、ナーブギアつけられて、病院に寝かされとるわけじゃないですか。
はい。
でも一応、その脳に電気信号を与えてるからリアルと同じ感覚なわけでしょ？
はい。
じゃあ、お母さんと妹がそばで話してる最中に、キリト君は、射精してたってことですか？
あ、そーっと取っていきますか？
ビクビクンってしてたってことなんですかね？
あ、どうなんですか？脳内感覚じゃないんですか？さすがに。
肉体は反応しないですかね？それがちょっと気になってたんですよ。
反応しない、勃起ぐらいで済むんじゃないですかね。
ちょっとそこがすごい気になってて、やっぱりその、言うても大変な出来事に巻き込まれてる感じやから、はい、何かしらモニターはされてたと思うんで。
はいはいはい、そうですね。
難航室の患者さんの心拍数がとても上がってます、みたいな。
ああ、心拍数とかまで変わるんですかね。
そこがわかんないですよね。肉体にその変化があるのかなと。
どれだけの変化があるかですよね。
あくまで、この、感覚として脳に信号を与えてるだけならば、
はい。
まあ何もないんでしょうけど、
はい。
でも、感覚が脳に伝達されるってことは、神経伝達にその信号が行くでしょうから、体も反応するんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、どうなんですかね。でも言ってその脳から伝わってって腕が動くわけでもないし。
あ、そうかそうか。
そう考えたら、まあ、出なくても別に分かるっちゃ分かるくらい。
ああ。じゃあ射精はしてないのかな？
射精はしてないんじゃないですかね。
なんかこうね、医者の、
はい。
定期問診とかがあった時にたまたまその現象が起こったらどうしてたんかなとか思って
はい。それだったらなんか超倦怠になりそうですよね。
あ、そうかそうか。あくまであれはもう、脳の中だけで完結できることだよな。
じゃないんですかね。でも、下手したら、あれかもしれないですよ。出てくるじゃないですか、メニューが。あれの隠しコマンド的な感じで出てくるかもしれないですよ。合体みたいな。
あ
ー。で、それやったらもう終了みたいな。
あ、じゃあ体感がないってこと？
どうなんですかね。いや、そもそもその、できるのかどうかっていうところがまずあって。
あ、そうかそうか。
で、その解除条件として隠しコマンドセックスみたいな。
もしそんなんが用意されてたとしたら、作者、はい、作者っていうあのゲームを作った、
はい。
やつ、ちょっと頭おかしい。
確かに。確かにおかしいかもしれない。それは確かにおかしいかもしれない。
誰でしたっけ、あの、
名前が忘れましたけど。
実は血明騎士団の隊長でした的な。
はい。あれもなんかよくわかんなかったですね。ラスボス倒せやって俺思いましたからね。
まああれはちょっと消化不良やな。ちょっと一番最上階まで行ってほしかったっていう。
そうなんですよ。なんかもしもこう、正体を明かすにしても最上階でっていう感じでしたね。
なんかその、あの展開もちょっとようわからなかったから。あれの前の最初、その、ソードアートオンライン編の完結の前の回の時に、
はい、
すげえ強いボスがいるからみんなで頑張っていこうつって、
ありましたね、はい、
骨骨の、
なんか気持ち悪いムカデみたいな
やつが出てきて、すげえ絶望的な感じだったじゃないですか。
はい。
で最初の釜の一振りで雑魚の血明騎士団が何人か死んどったりするわけですよ。
死んでましたね。
あいつらあの攻撃を食らわへんかったらソードアートオンラインからの重箱から逃れられてたはずなんですよね、残念ながら。あの戦いを生き延びたら、なんとか目を覚まさせられたのかもしれないのに。
はい、
そう考えるとちょっと寂しいんですけど。なんかあれですごい絶望的なことを、
はい。
匂わしてて、このゲームは、その前までアスナのラブラブとか描いてたけど、
はい。
そんなのんきなゲームじゃないんだぜと。このゲームは本当にデスゲームなんだみたいな、 演出をしてたから、お、すげえとか思って。
はいはいはいはい。
で、次の週見たらいきなり完結しとったから、なんやねん。
ああ、そうですね。盛り上げといてお前起こすんかいみたいな。
なんかこう、どうしたかってんってすごい思ってしまいましたけどね、あの、完結の仕方を。
そうです。なんかあの終わり方がなんか、お笑いの途中に、たらいが落ちてきて終了みたいな、そんな感じの衝撃ありましたね。投げっぱかいっていう感じで。
考えてなかったかなと思って。
そうですね。じゃなんかさっきその沢田さんの話聞いてて思ったのは、その前回の説明が全部終わったから次来てんだよみたいな。
ああ、そうだね。
感じなのかなっていうふうに思いましたけどね。
俺満足って思ったんかな。
そうそうそうそう。レキさんが満足したんじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。
あ、
じゃあもうフェアリーダンス編とかも、あんまり深く考えてもダメなわけですな、きっとね。
か、だ、でしょうね。よくわかんないですけどね。なんでアスナがここにいるのかとかもよくわかんないですよ。
ああ、どうなのかな。で、データの移行なんだろう。なんか、最後こう、はい、ソードアートオンラインの世界がバカバカバカーと崩れていって。
あ、そうですね。パルスみたいな感じですよね。
まさに、まさに。パルス、パルス的な感じで。
はい。
あの瞬間にアスナのデータだけが移送されたってことでしょ、きっと。
多分そうですね。多分今出てきてる黒幕みたいな、あの、おっさんってか、お兄さんいるじゃないですか。
うん。
あの人が多分噛んでますよね。
もう監督実にそうでしょうね。
そうですよね。
なんかサーバーはうちが管理しとんだよ、みたいな。
だからあの人が映したと見て間違いないんですかね。
まあそうじゃないですか。
はい。
じゃあ、現実世界であいつを問い詰めろって思うんですけど。
確かに。お前また潜るんかいっていう。
ちゃんと社会的、何か、こう、社会的な活動、探偵を雇うなり、なんかするなりで。
そうですね。
明らかにする。
内側でやってほしかった。
まあなんか、まあ、ソードアートオンラインはまあ、普通に楽しく見ますけどね。
そうですね。なんかその、今となってあれですけど、アクセルワールドみたいな、その、明らかにテーマ設定がしてあるみたいなものがなかったんで、そっちの方で楽しめそうですね。
うん。
オートマインの方が。
まあ、そんなとこですかね。
そうですね。
というわけで、まあ今回はここまでということなんですけど、まあ、はい、じゃあワンちゃんのやってる番組の、はい、まあ紹介なんかもしていただいて。
ありがとうございます。はい、オープニングの方でも言ってもらったんですけれども、学生員と最終防衛戦線というポッドキャストをやってます。
はい。
ありてんに言えば、この狭さのジャンルが完全にアニメみたいな感じのポッドキャストなので、
うんうん、
もしもお聞きになりたかったか、あ、お聞きになりたい方は、ぜひお聞きください。
はい。サイトからもリンクしておりますので。
あ、ありがとうございます。興
味の方は、飛んでいってください。
はい。
てなわけで終わりましょう。お送りしたのは沢田信也と、
ワンでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。